今日はレビ記の11章24節から38節までです。レビ記の11章24節から38節。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらのものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶものも皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらはすべてあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで足の裏の膨らみで歩くものは皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶ者はその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。地に群生する者のうち次のものはあなた方にとって汚れている。すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちでこれらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだときそれに触れるものは皆夕方まで汚れる。ちょっと一旦ここで区切りたいと思います。何度かですね、夕方まで汚れるという言葉が出てきております。創世記の学びにおいては、ヘブライ人、ユダヤ人にとっては、一日の始めは夕方から始まります。日没からです。ですから、その日の日没からですね、換算して、例えば深夜とかあるいは早朝とか太陽が照ってる間、こうした死体に触れるものは、日没まで汚れたものとされます。汚れ、人が汚れを受けたらですね、衣服を洗わなければならないということが、ここで書いてあります。ですから、神様の基準、律法においては、汚れを受けたら、その日のうちに、水でもって、洗い清められ、そして洗い清め、まだ清められていないんですね、日没になるまでは。ですから水でその衣服が洗われて夕方になったら、汚れた状態から脱出するという感じです。そういうわけで、汚れを受けるということ、また清めを受けるということ、それは一日単位であることがわかります。私たちの思いのうちに何か汚れた感覚、感情が湧き起こった場合は、日没までに水で洗い清められなくてはならないんです、ね、日没まで憤ったままでいてはなりませんという意味、言葉がありましたね。ですから汚れをですね、日没までに、日が落ちるまでに、対処しておかないと、それを翌日まで持ち越してしまう。で、翌日になってはまだそれを引きずって、まだ対処、水でもって洗わないのであれば、またその翌日に持ち越される。ですから汚れを受けた場合はすぐにそれは、対処しなくてはならないんです。ここでは、その衣服を洗わなくてはならない、ありますね。洗い清め、これは何によって私たちは洗われるのか。そもそもですね、 ここで出てくるのは、まあ、死体ですね。死体によって清められ、死体によって汚される。汚れた動物の死体、それに触れるものは汚れるとあります。一体この死体とか汚れとか、一体現代の私たちにとってどんな関わりがあるんでしょうか。御言葉の解き明かしは、御言葉でするのが正しい解き明かしですので、別の箇所を見ていきたいと思います。まず、エペソ人への手紙の2章1節からですね、お読みします。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪禍の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。ですから、汚れた動物、汚れた生き物、それらの死体というのはですね、昨日の学びでは、この汚れた部類に属する動物たち、それは地に属する者たちでしたね。直接、地面を、地上の生き物は直接地面に触れて、あるいは腹ばいで、四つん這いで、動き回る動物たちです。今日お読みした中でも、オオトカゲとかカメレオンとか、四つ足で腹ばいで、地を行き巡る動物たちですね。容器の方ではサタンは地を行き巡って、地を舐め回すように腹ばいで、蛇のように、そうやって行き巡る、そういう性質が、サタンの性質であり、汚れた動物の性質ですけれども、そういう汚れた世の者たちのその死体、このエペソン2章の一節の方を見ますと、死んでいたものというのは、自分の罪禍と罪との中に死んでいたものって書いてありますね。要するに、世に属するもの、神様を知らない者たちのその罪、罪禍、それらの中にあるものが、要するに汚れた動物の死体に当たるんではないでしょうか。例えば、世の中ではですね、芸能人のゴシップとか、そういったものが流行って、それらを、不意調してそれを聞いて、ああ、嫌だね、嫌だねとか、そういうふうに、奥様方で盛り上がるような、そういう光景がよく目にしますけれども、人の噂話とか、人のなんか根掘り葉掘りネタ、そういったものをですね、あげつらって、嫌だね嫌だねとか言って盛り上がって、そういう、汚れる、また、そういう罪の中に死んだような行い、そうした汚れがですね、世の中には満ちてるんですけども、そしてそれに触れるのであれば夕方まで汚れる、別にそれを聞いてそのまますごくその場を立ち去るとかであってればいいんですけども、例えば、ねえねえ河合さん、この間の何々芸能人のゴシップ嫌だねとか言って、でそれで河合さんの方がうんそうだねとか、そういう同意する言葉とかですね、そういった話に関わって積極的にそれに入って思い巡らして言葉で同意したり、あるいは何かそういったことを 反応するのであれば、それは汚れに触れるようなわけですね。ヨセフ、あのエジプトの大臣になったあのヨセフは、しょっちゅうですね、パロの宮廷の、使い人の家に奴隷になっておりましたけれども、その奥さんから私と寝ておくれとかそういうことを言われていもヨセフはそれに関わりを持ちませんでした。まあ汚れをぶちまけられそうになってもそれを避けていたわけですね。汚れに触れない状態でしたが、しかし、もしヨセフがその時ですね、まあ、ああいいよとか言ってそれに関わりを持ってしまったら、まあ汚れを受けてしまった状態ですね。ですから私たちは、努めてその世の汚れた教えとか汚れた人たちのそういう汚れた行い、それらに、関わりを、持ってはなりません。もし持ったとしたら自らを洗い清めなくてはならないわけですね。何によって洗い清められるか、レビ記の方では、その衣服を洗いなさいというふうに書いてありました。ヘブル人への手紙の9章の、13節から14節、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうと書いてあります。私たちが汚れを受けた場合、まず血をの清めに預かるべきですね。イエス様の血を、それによって私たちの汚れた良心を清めさせます。14節に書いてありますね、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。私たちがそういう世の人たちの、汚れ、そうしたものに染まってしまったり関わってしまったり、そうして、汚れに触れて、汚れた動物の死体に触れて汚れを受けてしまったのであれば、まず私たちはイエスの血潮によって清めて、死んだ行いから離れさせられるべきです。衣、それは行いを意味していると、以前学びましたけれども、私たちの行いがそういう汚れを受けてしまった場合は、このようにまず良心を清められるんです。清め、血潮によって良心を清めていただくんです。またですね、エペソ人への手紙の5章の方でも、5章26節と27節ですね、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ここでは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするため書いてありますね。清めの水、それは御言葉もそうです。御言葉の水の洗いでもって清められるんです。ですから、例えばなんか変な噂話とか自分を誹謗中傷するような、なんかそういう予備との、邪悪な死んだ 行い、死んだ言葉、そうしたものによって汚れを受けてしまった場合は、御言葉の水の洗いでもって清めるんです。もう誰々教会の、例えばある兄弟が泥棒だとか、なんかそういう噂話を聞いた場合は、まず御言葉の水の洗いでもって、いや、ないない兄弟はキリストイエスの血潮によって清められた、もはやその罪は許されている、そういう御言葉で上塗りするんですね。御言葉の水の洗いでその汚れを上塗りするんです。そうすれば清められます。まあ一日単位ですね、まあ、御言葉の上塗りをしてもですね、すぐにその邪悪な良心から清められる、まあ瞬時に清められることもあります。しかし、まだなんかそういうある程度の引きずり期間はあるかもしれません。例えば頭痛がするとかですね、そういった場合、御言葉の水の中においては、イザヤ53章においては、イエス・キリストは私たちのその痛みを担った、イエス様の十字架上で全てのイエス様病を背負ってくださった、それがイザヤ53章に書いてあります。でも頭は現実として痛い、じゃあどうするか、まあ、現実と真実が対立しているわけですね。人は何かと現実の方に心を奪われて、現実の汚れの方を見てしまいがちですが、しかし真実の方、御言葉の方に何て書いてあるか、御言葉の水の洗いでも、イザヤ53章の御言葉は宣言するんです。今頭が痛い、主よ、これはおかしいです。真理においてはイエス様が全ての人の痛みを担ってくださった、全ての人の病を担ってくださったと書いてあります。じゃあこの現実の頭の痛み、これはおかしいです、不法侵入ですと。ですからイエス様、あなたの御言葉の水でこの頭を水で浸します、御言葉で上塗りします。主よ、あなたの真実がこの体に実現しますようにと信仰を持って宣言するんです。でもちろんですね、すぐにその痛みが取れるというわけではありません、まあ、ある姉妹は、花粉症が、まあ、何週間か続きましたけど、それでも何週間も御言葉の水の洗いで上塗りしていたら、ある日突然ぱったりその花粉症が止みました。ある姉妹の場合は、湿疹ですかね、かゆみで、まあ、その御言葉の水の洗い清めを何日かやっていたら、もう手が湿疹だったのが何日か後にはすっかり清められて、ほら、こんなに手が清くなり、きれいになりましたって見せてくれましたね。こういうわけで、真実と現実が相対するとき、現実が汚れであり、真実が御言葉があるのであれば、御言葉で上塗りし続けていれば、やがて真実の方が現実に勝つんです、勝利するんです。私たちはイエス・キリストの血潮と、またイエス・キリストの御言葉の水の洗いでもって清められるべきなんです。そうすれば、まあ、その日のうち日没までは清められていないかもしれないですが、しかしある瞬間から清められるんです。さて、再びレビ記の方に戻ります。32節からですね、またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして後清くなる。またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものは全て汚れる。その器は砕かなければならない。 ここではですね、汚れた動物の何かがですね、死んで何かの上に落ちた場合、例えば、その仕事のために作られた器は港と30節に書いてあるんですが、まあ、仕事場とか、世その諸々のところにおいてですね、勝手に向こうから汚れが吹っ飛んでくるケースがあります。この32節のケースですと、何かのその汚れた動物が勝手になんか器とか衣服とかの上に落ちてきた、まあ、そういうケースですね。汚れが向こうから降ってきた。確かに世において仕事をするときとかですね、そういうことはあります。もうどうしても関わらなければいけない、もう汚れに満ちているような、なんかそういう上司とか同僚とか、向こうから汚れをこっちにべっちょり吹きかけてくるような場合があるんですが、しかしそういう場合はですね、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない、ありますね。御言葉の中にどっぷりと、浸して、そして夕方までそういう状態にしているのであれば、夕方以降清くされます。また、そのうちの、まあ、土の器の中に落ちた場合、まあ、その土の器は砕かなければならないとありますね。まあ、染み込んでしまうからです。結構思い切ったことをですねしないと、そうした汚れから清められなくてはならないこともあります。私たちがもう大切に抱え込んできた土の器、それに対してですね、いつまでもそれを、もう汚れが染み込んだ状態のまま、それを大事に取っておく、それはいつまでも汚れと関わった状態になってしまいます。それは思い切ってもうそれ、自分が大切にしてきたのを割ってしまうぐらいのですね、思い切りも必要な場合もあります。罪が染みついてしまったような土の器は、むしろ砕いてしまった方がいいんです。むしろそれをいつまでも大事に抱え込んで、その汚れが染みついてしまった器でもって飲み食い、いつまでしていれば、いつまでもその汚れがつきまとうからですね。ですからそういう場合、一度思い切ってリセットすることも必要です。34節から、また食べるものでそれにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。また飲むものでこのような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる、ね、結構徹底しておりますね。先ほどのところでは仕事のために作られた器とありますけども、今お読みしたところは、台所のものとか食卓のもの、食事をするものですね、食べるものとか飲むもの、そうした、器の中にその汚れが入り込み落ちるのであれば、ね、食べ物は私たちの口に入り、その食べ物と一体化するものです。ですから私たちの口に入るもの、私たちの腹に下っていくもの、私たちの心に下っていく、思いに下っていくもの、そうしたもののうちにですね、その汚れの源が落ちたのであれば、御言葉で上塗りする、あるいはそれが土の器、まあ、染み込んでしまう類のものであれば、それは粉々に割る。そしてそれがかまどとか、炉、まあ、そうしたものの中に落ちるのであれば、それを粉々に割らなければならないとあります。汚れが私たちの家庭、私たちの食卓、私たちのですね、本当に、生活の一部分の中に汚れが入り込んでしまった場合は、もうそれこそ徹底しなくてはならないんですね。かまど、一度気づいたかまどを、まあ、割るのは、まあ、結構な手間、割ってまたそれを立て直すのは結構な手間かもしれないんですけども、しかし 家庭の中に入り込んでしまった汚れはそれほど徹底してやらなくてはならないんですね。特に私たちの心の内側、思いに入ってくるようなそういう汚れは徹底的に砕かなくてはならない、そういうことですね。続いて36節から、しかし泉あるいは水の溜まっている水溜めは清い、ただしそれらの死体に触れるものは汚れる。またもしそれらのどの死体が撒こうとしている種の上に落ちてもそれは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。36節の方では泉とか、あるいは水の溜まっている水溜め、まあ、ちなみに水の溜まっている水溜めっていうのは、なんか水溜まりとかそういうちっこいものではなく、もう、ユダヤの方の水溜めはですね、まあ、直径が、5、6メートルとか結構大きいんですね。でそれでその、まあ、井戸みたいになっていて、その周り周囲に下に降りていく階段があるぐらい、それぐらい大きなものが、まあ、この水溜めです。ですから水溜まりとかそういうものではなく、水がすごい大量に貯蓄されているところ、また泉、それらのものの上にそういう死体が落ちてもですね、それは清いとされております。泉とか水がそういう大量に溜まっているところ、イエス様は誠の泉です。イエス様に汚れが触れてもイエス様は逆に清めてしまうんです。12年長血を患っていた女がおりましたね。彼女は律法上は汚れたものです。でも彼女が信仰を持ってイエス様に触れた時、あの誠の湧き水である泉であるイエス様に触れた時は、逆に彼女の方が清められました。イエス様が汚れるんではなく、イエス様の衣に信仰を持って触れた瞬間に彼女は癒されました。この水の溜まっている水溜め、これもですね、まあ、水溜めとも訳せますし、あの井戸とかあるいは泉とも訳せるんですね。ですから水があのコンコンともう大量に湧き上がっていたり、また水が、大量にあって、むしろ汚れを清めてしまうような、もう御言葉尽くしのところですね。そういうところに汚れが、まあ、ちょこんと落ちても、もう清めの水の大量のその清めによって清められてしまうんですね。ですから私たちが汚れを受けた場合は、そういう水が、御言葉の洗い清めが、またイエスの血の洗い清めが大量にある交わり、そういう集会、そこに飛び込んでみるのもまた一つの手です。また本当にですね、御言葉にあふれている教会、イエスの血にあふれている教会、そこになんか汚れた動物がなんか死体を振りまいてきてもですね、ちょっとやそっとじゃびくともしないんですね。そういうイエスの血潮で満ちた教会は、ですから私たちは本当に御言葉の水の洗いで満たし、イエスの血潮の洗いで満たし続けているべきなんですね。また37節、面白いですね。種の上に、まこうとしている種の上にそれが落ちてもそれは清いとあります。まあ、種は、まあ、殻があって、その種をまだ土に撒いてない状態、まあ、その上に死体が落ちてもびくともしないんでしょうね。種はちなみに、御言葉ですね。あの種まきの例えの方を見ますと、だからですから御言葉そのものの上に汚れが、ね、深かっても御言葉そのものは何にも害を受けない。まあ、しかし、38節の方、しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体があるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。これは、ね、土地の上に種がまかれて、その上に水がまかれて、さらにその上に死体が ペチョって落ちた状態ですかね。御言葉が私たちこそ、土地であり、御言葉の種がまかれる対象です。そしてその上に、私たちという人間の心に御言葉が種がまかれた。でその上にまたさらにペチョって汚れが降りかかった、まあ、そういった場合は、その状態が汚れた状態ですね。例えば御言葉の中に10分の1の献金を捧げなさいという御言葉がある。でそれを信仰によって受け入れた。で本当に10分の1を捧げればあのマラキ書に書いてある祝福が私にたっぷりあるんだって思って家に帰ったら、ね、世に染まっている旦那がそんな金を教会にビタ一文たりともやるなんて何事だとか、まあ、そういう汚れを受けた場合でその状態をそのまま放置しているのはやはり汚れたという状態ですね。さらにそこを清めていただかなくてはいけないわけです。イエス・キリストの血潮によってまた御言葉の上塗り御言葉の洗いによってそういうわけで私たちはですね汚れそれに対しては対処しなくてはなりません。御言葉の水の洗いでもってあるいはイエス・キリストの血潮によって世の汚れた教え世の汚れたそういう風潮とかそういったものによってですね思いが汚されそれに関わって、まあ、それに触れてしまった場合私たちはまず御言葉の水で洗い清め御言葉で上塗りしてイエスの血潮で清めていただいてそしてそれは夕方まで汚れるとありますけれども時間が、まあ、本当に清められるまで思いが清められるまで時間が多少かかるかもしれません、まあ、あるいは一瞬ですぐに清められるかもしれませんけれどもとにかく清められるまでひたすら御言葉の水で上塗りし続けるべきなんです。やがて清められます、ね、湿疹が清められたしまいもあれば花粉症が清められたしまいもあります、まあ、実際私も、花粉症が癒されるのに1日ぐらいかかりましたけどもそれまでですね御言葉の水で上塗りし続けるんです。御言葉の真理によってそうするならば清められて再び清く生活していくことができます。世においては汚れを受けます。向こうの方から汚れが降りかかってくることもあります。しかしその都度ですね私たちはそれにしっかりと対処すべきなんです。それに対処してないと汚れを受けたまんま別の人に、触れるならばその人も汚れるっていうことがまた後の方のレビ記に出てくるんですけども要するに他の兄弟姉妹たちも汚れを振りまいてしまうことになります。ですから私たちはまず汚れを受けたら御言葉によってまたイエスの血潮によってすぐに清める。そうすれば再び健全な健やかな楽しい生活に戻ることができます。どうか都度汚れを受けた都度すぐに対処してそうして清い生活をしていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、本当にレビ記私たちのクリスチャン生活のガイドラインがたくさん記されております。世においては本当に汚れた動物たちが汚れた死んだ行いをしているようなそういう状況に私たちは使わされるかもしれませんがしかしその都度あなたの御言葉の水でもって洗い清めイエスの血潮でもって洗い清められそして私たちは再び清らかなところへと戻ることができます。世においてはそのようなことがあります。どうかしよう私たちが汚れをそのまま抱え込むことがありませんように受けた汚れを他の兄弟姉妹たちも振りまくようなそのような罪深いことをすることがありませんようにどうかすぐに汚れを受けたらすぐに 御言葉によって対処する私たちでありますように、すぐにキリストの血潮によって対処する私たちでありますように、そうして私たちは全く清らかなあなたによって何のわだかまりもない生活に戻ることができます。すぐに対処してすぐにあなたに向かう私たちでありますように、今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。